いろんなことを私たちは神様に感謝しなきゃいけないんですが、その中の一つ、それは神様、私たちのこの群れの中に主を愛するたくさんの婦人たちを与えてくださっているということです。信仰的な婦人たちが与えられているって、そのことを本当に神様に感謝しなきゃいけないと思います。神を愛し、御言葉を愛し、そしてその救い主を誇りながら主に従っておられる皆さん、一人一人を神様が豊かに祝してくださることを心から願います。今日私たちはこの母の日ということもあって、そういったご婦人方に対する神様のメッセージをご一緒に見ていきたいと思います。よく皆さんもご存知の、今日は聖書の箇所をあえて選びました。テトスの2章のところです。テトスの2章の3節のところから5節までを今日私たちは学んでいきます。もうはっきり言えるのは、今日はこれ全部終わらないので途中で終わってしまいますけれども、この2章の3節のところからご一緒に見ていきます。まず見ていただきますと、この3節のところ、パウロはどちらかというとご婦人方の中でも年配のご婦人方、もう子育てを一応終えたような、そういった皆さんに対して教えていることがわかります。見てくださいます。見てください。3節のところに同じように年を取った婦人たちにはこのように記されています。最初にパウロは年を取った男性たちに対する教えをなして、そして3節のところから同じように年を取った婦人たちにはと、このように今度は婦人たちに対する教えを与えるわけです。多くの皆さん思ってらっしゃるかもしれません。もう子供を育てるその時期も終わったし、もうある方はご主人を天に送ってらっしゃるかもしれない。もう私の地上における働きは終わってしまったんじゃないかって。いいえ、聖書を見るときにまだ終わってません。まだ大切な大切な働きが残ってるんです。残ってるから神様は皆さんを今日生かしてくださってる、この地上に置いてくださってます。どんな働きがまだ残ってるのか、そのことをパウロは実はここに記してます。パウロはこの聖書の箇所を通して大切な役割を教えるわけです。そしてその上で今度は若い婦人たちに対しても、実はあなたたちにも大切な責任があるんだということを教えます。ですから年齢がどうあろうと、ぜひ皆さんにこの御言葉をしっかり学んで、その御言葉を実践するような婦人としてこれからも歩み続けていただきたいと願うわけです。まず先ほどからお話しているように、この年を取った婦人と年配のご婦人方に対するパウロの教えを見ていきます。パウロはこんなことを言うんです。年齢がどうあろうと、あなたの責任というのはあなたは霊的に成長し続けていくことですと。ますますあなたがイエス様に似たものとして成長していくようにと、信仰において成長するようにと、そのようにパウロはあなたに勧めます。そしてこの3節の中でパウロは4つのことを教えてくれています。どうぞ皆さんこの4つのことを覚えてください。この4つのことを持ってご自分を吟味してみてください。そのように歩みをすでになしてらっしゃるんだったら、どうぞ続けてそのように歩んでください。もしどっかでそれと違う歩みをしているそのことに気づいたら、改めてその歩みを今から始めてみてください。いずれにしろこういったことをパウロはあなたに命じておられます。一つ目、キリスト者にふさわしい行いをなしなさいと言います。それがまず一つ目にパウロが教えていることです。ご覧くださいます。神に仕えているものらしく敬虔に振る舞いと記しています。パウロは年配のあなたに対して神に仕えているものらしく、それにふさわしく歩んでいきなさい、それにふさわしい行いを なしなさいということをまず最初に教えるんです。で、日本語の聖書をご覧いただきますと、年を取った婦人たちはその後神に仕えているものらしく敬虔にと、非常に長いんですが、実はこれは一つのギリシャ語です。清いという意味を持った言葉と、適当であるという、それにふさわしいという、この二つの言葉が合成してできた言葉をここでパウロは使っているんです。それで何を彼が言いたかったのかっていうと、聖なるものにふさわしい、つまりイエス・キリストによって救われたクリスチャンにふさわしい、救われたものにふさわしく生きていきなさいというのが、この3節でパウロが最初に教えることです。しかもその行いというのが上辺だけのものであってはならないということを教えるために、次にこのような名詞がついています。それは振る舞いという名詞です。この言葉というのは心とか体などの状態であったり態度を表す言葉です。ですから彼が言いたいことというのは、クリスチャンとしてふさわしい行いをなしなさい、しかもそれは上辺だけのものではなくて心からの行いでなければならないとパウロは言うわけです。あなたのなすことが本当に心が伴ったものなのかどうか、それをパウロはここで問いかけるわけです。そうでなきゃいけないんだって、あなたのなすことは心からのものでなければならないって、心から神様に喜んでいただきたいという、そういった願いを持って、そういう心を持って全てのことをなしていきなさいということをまず最初に教えるわけです。で、こうやって見たときに、この教えって年配の人だけに適用されるものじゃないです。みんなに適用されます。もちろん女性だけじゃない、男性においてもそうです。私たち一人一人一緒によって救われた者たちというのは考えなきゃいけないんです。救われた者にふさわしい行いをしているかどうか、クリスチャンとしてキリスト者としてふさわしい行いをしているかどうかです。ご婦人に対してパウロはテモテ第一の手紙の2章の中でもこう言います。9節と10節のところに、同じように女も慎ましい身なりで控えめに慎深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさいとあります。テモテ第一の手紙の2章の9節と10節のところです。外見のことばっかり気にするんじゃなくて、それよりももっと大切なものに心を配んなさいって、神を敬っていると言っている女にふさわしく良い行いをあなたの飾りとしなさい。どんなふうにあなたが生きているのか、どのような行いをなしているのか、その行いが神を敬っていると言っているにふさわしい行いかどうか、そのことを吟味しなさいって。それが一つ目です。二つ目です。二つ目は、キリスト者にふさわしい言葉です。今度は行いから言葉へとパウロは話を進めていきます。悪行を言わずというふうに記されています。言葉の話です。この悪行を言わずという、この悪行というのは非常に面白い言葉を使っています。で、この言葉は新約聖書の中に37回出てきます。実際には35節なんですけども、その中にダブってるところが出てくるわけですけども、全部でこの新約聖書の中にこの悪口、悪行と訳されているギリシャ語が出てきます。ディアボロスというそういうギリシャ語ですけども、そのギリシャ語が3箇所だけ、今ここで私たちが見ているように悪行を言うというふうに訳されています。今我々が見ているこのテストの2章のところと、テモテ第一の手紙の3章、テモテ第二の手紙の3章のところにこのように訳される箇所があります。じゃあ残った34箇所ではどんなふうにこのディアボロスという言葉が訳されているか、34箇所すべてこの言葉は悪魔と訳されています。だからお分かりになりますでしょ。 誰かの悪口を言うっていうことは 100% 悪魔が喜ぶことだっていうことです。ですからパウロがここで言うことは、言葉によって罪を犯しちゃいけないって、かえって主がお喜びになることを話し、聞いている人々に信仰に役立つことを話しなさいって。おそらく皆さんもよく覚えてらっしゃるように、エペソの4章の29節では、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいって。悪い言葉を一切口から出すなって。あなたが口にする言葉は、その聞いている人たちの信仰に役立つものでありなさいと言います。ですから御言葉は私たち一人一人に、これも女性だけじゃない、男性においてもそうです。年齢に関係なく、我々一人一人は自分の言葉に責任を持たなきゃいけないということです。人のつまずきになることを我々口にしない、かえって私たちは人々の信仰の成長に役立つようなことを話していく。悪口というものは悪魔を喜ばせるもので、主なる神を喜ばせるものではないということです。この悪口という、この訳された言葉をもう少し見ていくと、こういう意味がこの言葉にはあります。抽象するとか、口の悪いとか、非謀者とか、実はこの言葉、このギリシャ語、英語では次のように訳しています。次のような訳のある言葉を使っているんですけども、悪意とか敵意のあるとか、意地の悪い噂話とか、陰口であるとか、無駄話であるとか、ゴシップというふうにも訳します。ですから英語の聖書を見たときに、この言葉はそういうふうに訳しています。敵意とか悪意のあるとか、意地の悪い噂話であったり、陰口であったり、無駄話であったりって。そうすると、パウロが言わんとするメッセージっていうのがもう少し具体的に見えるじゃないですか。だって我々の問題っていうのは、悪口を言ってながら我々は悪口言ってると思ってないケースもあるわけです。だからどうしたらいいかっていうと、私たちが誰か人の話をするときに考えなきゃいけないのは、何のためにそんなことを口にしているかです。ここで禁じられている悪口というのは、悪い心から出てくるものです。人に対する怒りが原因で出てくる言葉、人が嫌いでその人に対してその悪い言葉が出てくる、そういったことを禁ずるんです。もちろんそういう心があるならば、我々は悪い動機でもってそういうことを口にしてしまいます。例えばその人を傷つけたいって、その人の名誉や尊厳を傷つけたいって。悪口を語るっていうのはどういうことかっていうと、自分の怒りを人に共有してもらいたいんです。誰かのことを怒った時に、誰かのことが嫌いになったら、周りの人にも同じように嫌ってほしいんです。だからサタンが喜ぶっていうんです。聖書を見た時に、私たちはもし何か言いたいことがあるならば、どうしたらいいかも教えてくれてます。陰口を言うことでもないんです。誰かの人の話をその人がいないところですることは、神様の前に間違っています。褒めるんだったらいいです。どうしたらいいか、問題があるんだったらその本人のところへ行きなさいって言うんです。私たちが気をつけなきゃいけないのは、私たちがそういったことを口にするときっていうのは、間違いなく感情的になっています。その時には、これから自分が口にすることが神様に喜ばれるかどうかなんて考えもしないで口にします。ぜひ覚えてください。みんな私たちこういう点において弱さを持ったものです。しかし御言葉を見るならば、それは決して神様に喜ばれるものじゃない。 だから私たちは自分の言葉を神の助けをいただきながら制することです。語るときに、いや語る前に、それが本当に神に喜ばれるのかどうかを吟味することが必要です。パウロは言うんです。年配の婦人たちに対して、あなたの行いがクリスチャンとしてふさわしいかどうかを吟味しなさい。あなたの言葉がクリスチャンとしてふさわしいかどうかを吟味しなさい。三つ目に彼が言うことは、クリスチャンにふさわしい心を持っているかって、心に話が展開していきます。三節のところに、大酒の虜にならずとあります。なんで大酒の虜になるのかって。満足はないからです。多くの人がアルコールの中毒に陥ってしまった原因、その一つですけれども、それは寂しさのあまりに酒に溺れてしまうということをよく聞いたりします。なんでそういうものに走ってしまうのか。それは自分の心が満たされてないから。そういった現実から逃避しようとするわけです。私たちイエス・キリストによってこの救いに預かった者たちというのは、神様から本当の満足をいただいたものです。そのはずです。これまではいろんなものを持って心が満ち足りるんじゃないかと思ってました。自分が理想とするそういった環境にさえなれば、自分の願い事が叶えば、しかしそこには本当の満足はなかったことを私たちはもう嫌っていうほど教えられてきました。満足は神様だけが与えることのできるものです。だとしたら私たちは物があろうとなかろうと、自分の思い通りに進もうと進まないと関係ないんです。神が私たちのうちでお喜びになってらっしゃったら、私たちは喜んでるし、神が私たちのうちにいてくださることによって、その神を我々が見上げることによって、神が私たちに満足を与えてくださるって。神のところに満足を求めないで、それ以外のところに満足を求めようとする、そこに問題があるんです。パウロが言うことは、もし信仰者であなたが大酒の虜になっているならば、あなたが発しているメッセージっていうのは、主イエス・キリストのところには本当の満足はありませんって、それ以外のところにそれを探さなきゃいけないというメッセージを発することになるんだって、そういった歩みは正しくないって。4つ目に彼が教えること、行いだけじゃない、言葉だけじゃない、心だけじゃない。四つ目に彼が言うことは、キリスト者にふさわしい忠実さがどうかを確認しなさいというんです。我々イエス・キリストの恵みによって救われた者たちというのは、別の言い方をすれば、我々はみんな主の奴隷です。私たちがこの地上にいるのは、我々の主人である神をどのように喜ばせるかということを考えて生きている者たちであるはずです。ですから我々は私たちに託された責任というものを忠実に果たしていこうとするわけです。で、この2章の3節のところには、良いことを教えるものであるようにとあります。良いことを教えなさいと言うんです。何です、良いことって。神様の御言葉でしょ？それが私たちにとって一番大切なんです。だから御言葉によって人は救われるんです。御言葉によって私たちは成長していくんです。ですから私たちは神様のお言葉を教えていこうとするんです。すべての人々に対して神の前に正しく歩むように我々は教えるんです。助言を与えるんです。時にはまた励ましを与えたり、また必要であればその罪の叱責をなしたりすることがあります。そうして人々は変えられていくんです。で、パウロがここで言うことっていうのは、あなたも主の恵みによって救われたものです。地上にいる間、その恵みによって救われたものとして忠実に歩み続けていきなさいって。しっかりと良いことを自分が実践するだけじゃない。そのことを人々に教えていきなさいって。まさにこれって、大命令というふうに見えません？ イエス様が与えられたその大命令というのは、我々出て行ってイエス様のことをお語りして、お話して、人々がその福音によって救われて、救われた人たちに私たちは神のお言葉を伝えて、それによって彼らが成長していくって。私たちはその務めを神様からいただいたものとして、その務めを果たしていきなさいというわけです。ですから、まず皆さんに見ていただきたいのは、この3節のところにあったように、その年配の女性といった、そういった人々に対して、まずパウロが言ったのはこの4つのことです。で、それをまとめるとこうなるんです。信仰者として、良い模範を示していきなさい。ね、イエス様を救い主と信じて、この救いに預かって信仰の歩みをずっと続けてこられた皆さん。後から続く者たちに良き模範を示していきなさいって、そのようにパウロは言うんです。見てくださいます、4節の始め、接続詞が出てきますでしょ。そうすればって、はい、これは目的とか結果を表す接続詞をここでパウロは使うんです。つまり彼が言いたかったのは、もしあなたがこのように歩み続けるならば、ある結果をもたらすことになると言ってるんです。次のような結果がそこに訪れるって言うんです。どんな結果かって。それを今から我々見ていくんですけども、こういうことです。若い人たちに対して素晴らしいレッスンになるって。あなたの後に続いてくる若い人たちに素晴らしい教えを提供することになると、パウロはここで言うわけです。ですからこうあります。4節に、そうすれば彼女たちは、つまりこの3節言われた年を取った婦人たちの話ですが、彼女たちは若い婦人たちに向かってと、で5節のところにその動詞が出てきます。諭すことができるのですって、ね、あなたが今見てきたようにクリスチャンとしてそれにふさわしく歩んでいくならば、あなたはあなたの後に続いてくる若い人たちを諭すことができるようになるって。この諭すっていう言葉も、訓練をするとか、白分別をつけるとか、教育するなんていう、そういう言葉を使っています。だから日本語で諭すというふうに訳したんです。教え、導くことだからです。ちょっと皆さん見えました？信仰の先輩たちには大きな責任があるんです。あなたの後に続いてくる者たちに、神の恵みによって救われた私たちはこんな風に生きていくんだという、その模範を残してるんです。人々があなたの生き様を見て、私もこの人のように、この婦人のように生きていきたい、そういう婦人でありなさいということをパウロは言ってるんです。私たちって本当に弱く罪深いものです。おそらく皆さんも一度ぐらいは経験したことがあると思うんです。御心は分かってるけども自分のやりたいことをやっていきたいっていう、その葛藤です。その時どうします？自分のやりたいことを、これは御心に反すると思うけども自分のやりたいことをやりたいと思った時にどうするかっていうと、それを正当化するそういった人物を探します。この人はダメって、この人は聖書に従ってるし、この人に聞いたら多分ノーって言われるし、この B さんもダメ、C さんもダメ、この人はひょっとしたら、この人は自分が望んでると同じようなことやってるし、そういう人を見つけたらどうするかって、私よりもずっと信仰の先輩である、この人がこんな風に生きてます、だから私もって。もちろんこの問題は何かっていうと、そのような選択をする人物に問題があるんですよ。正しくないと分かっててそれをするというところに問題があるんです。しかし思いません、皆さん。そういうふうに弱い私たちは働くんです。もしあなたや私が、この人のように生きていきたい。だってこの人も私のやりたいことをやってるからって。 そんな悪い模範になりたくないじゃないですか。あなたの悪い模範に倣って私もその人と同じように生きるなんて。だから我々は自らの歩みというものをいつも吟味することが必要なんです。最初に私たちが見てきたように、我々は神様の恵みによって救いに預かったものとして本当にふさわしく生きているかどうかです。そして我々が分かっていることは、我々みんな不完全なんです。悲しいことに失敗の連続なんです。しなきゃいいことをしてみたり、言わなくていいことを言ってみたり、それが正しいことであったとしても正しくない心の態度で言ってしまったり、正しくない口調で話してしまったり、そういうことを我々悲しいことに繰り返している者たちです。で、それに気づいたら、私たちはその罪を主の前に告白することです。必要であればその人に謝罪して和解することです。そうして私たちは正しく歩んでいこうとするわけです。パウロがここで教えていること、信仰の先輩たちよって、あなたの後に続いてくる者たちに良き模範を示しなさいって。ですから、この諭すという言葉ですけれども、この言葉を見たときに、この動詞の文法的なそのところを見るときに、パウロはあえてここである ことを伝えるために、この動詞をパウロはある形で使うわけです。で、それを見るときに私たちが言えることは何かというと、パウロはここで諭すことができるって言ったときに、パウロはここでそのように諭すような人にあなたがなって、人々を助けていくように、パウロはこの諭すという動詞をその特別に使うことによって、信仰の先輩であるあなたが後に続いてくる者たちに対して助けを与えていくようにということを願い、そしてこのようにこの動詞を使っているということを見るんです。だからパウロがこの五節のところで、あなたがこんなふうに生きていくならば若い人たちを諭すことができる、その若い人たちをあなたが助けていくようにということをパウロは強く願っていたことを我々はここで見ることができるわけです。ですから、なんとなく言ったんじゃない、彼は非常に強い思いを持って、あなたには大きな責任があるって、信仰の先輩たちよと、若い人たちがあなたの生き様を見てそれに習っていくように、彼らを助けていくように、そのように彼は願っていたこと、望んでいたことが、この動詞の実践を見るときに私たち教えられるんです。で、もう一つだけ皆さんに見といていただきたいことっていうのはね、この若い人たちを教えていくっていうこの働きについて、この責任についてパウロは教えてるんですけども、その働きをパウロは年配のご婦人たちに命じてますでしょ。若い人たちが神の前に正しく歩んでいくように、そういうふうに教えていく、その責任をパウロは年配の婦人たちに与えたんです。見てください、牧師に与えてないんです。教会という組織を見たときに、神がその教会の中にあってどういうことを望んでいるかって、それは信仰の先輩がその後に続く者たちを教えていくんです。ですから、あえてパウロはここでその年配の婦人たちに対して、あなたたちには大きな責任が、大切な責任がある、それはあなたたちの後に続く者たちをしっかり教え導いていくことだというんです。だから教会に来て 教師から教えを聞いてそれで終わりじゃないんです。皆さんはその教えに従うことによって模範を示して、そしてあなたの後に続く者たちを教え導いていくんです。でもしそのような教会に、私たちの教会が変えられていくならば、確実に神様の栄光を表されていく。さて、この4つのことを教えたパウロ、このようなことをあなたが成していくときに次のような結果が伴うんだということで、この3節のところからそのことを教えてくれます。まず1つ目を見てくださいます。4節のところですね。そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛し、慎深く貞潔で家事に励み、優しく自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのです。出てきました、いろんなことが。まず一つ目見ましょう。もし年配の婦人たちがこのように素晴らしい模範を示すならば、あなたたちは若い婦人たちに向かって夫を愛するということを諭すことができる。そのように彼らを諭していくことができるというわけです。で、この4節5節を見たときに、確かにこの4節5節は女性の中でも特に既婚されている、既婚女性に対しての教えであるということは内容を見ていくと明らかです。最初に彼が言うことは夫を愛するということです。結婚していらっしゃる皆さんに言えることは何か。あなたの最優先事項は何かというと、あなたの夫を愛することです。仕事でもないし、親でもないです。まして子供でもないです。あなたの最優先事項は、あなたの伴侶を愛することです。しかもこの愛に関してパウロが言ったのは、無条件の愛です。だってここには条件も例外も記されていません。あなたの意思に対してパウロは教えるんです。どう言ってるかって。夫を愛し。こういう夫だったら愛しなさいとか、こういうことをしてくれたら愛しなさいとか、条件ありませんでしょ。パウロは、あなたの意思でもって、私は夫を愛すると決めて、そのように愛していきなさいと言うんです。で、もちろん、それがどういう夫であっても愛しなさいということは聖書が教えています。ペテロが私たちに、相手がまだイエス様を知らない人であっても、クリスチャンであるあなたは愛し、その夫に従っていきなさいということを教えています。ペテロ第一の手紙の3章の1節2節のところに、同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい、たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い方を彼らが見るからです。御言葉に従わない夫であっても、そのように愛して従っていきなさい。さて、このパウロの命令を渡してみました。2つの質問させてください。1つ目は、あなたはご自分の夫を尊敬していらっしゃいますか？尊敬しているかです。夫のことを批判したり、夫の悪口を口にしてないかどうか。あなたはご自分の夫を自慢していらっしゃいます？夫を愛するって言ったときに、間違いなく私たちはこの御言葉から、あなたが夫を批判するんじゃない、悪口を言うんじゃない、かえって夫を自慢すること、そのことが必要です。二人の女性を紹介します。一人はダビデの妻でした。旧約聖書サムエル記の第2その6章のところに出てくるミカルという女性の話です。ダビデの最初の妻でした。サウル王様の娘であって、そしてこのミカルはダビデのことを愛していたことが聖書の中に記されています。それでサウルは 結婚を許すわけですけども、サウロには別の策略がありました。ダビデを殺してしまいたいということです。それはともかくとして、この一人の女性のことを見てください。この第2サムエルの6章の16節のところからですけども、主の箱はダビデの町に入ったとあります。契約の箱の話です。この箱の中にはご存知のように10階の板があり、そこには金のマナが入った壺がありました。そしてアロンの杖がその中にはあったんですけど、その主の箱がダビデの町へと入ってきました。ダビデはそれを見て大喜びをするわけです。16節、主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだとあります。心の中で蔑んだ。蔑んだという訳されているヘブライ語は、軽蔑とか見下すとかひどく嫌うという意味を持った言葉を使っています。その様子を見て彼女は自分の夫のことを軽蔑したんです。嫌ったんです。そのような心の状態でしたから、彼女の言葉が後に記されてますけれども、愛のこもったものでなかった、そのことは明らかです。20節ご覧ください。ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきていった。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来の恥ための目の前で裸におなりになって。どんな口調であったかというのは想像がつきます。だってこのミカルはダビデのことを軽蔑してたんですから。夫のことを蔑んだ妻、そのような心からそのような言葉が出てきました。その結果この夫婦には悲劇が訪れます。どんな悲劇か、23節をご覧いただきますと、サウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかったとあります。なぜかって、ダビデが彼女から距離を置いたからです。このような悲惨な様子が確かに聖書の中には記されている。もう一人の婦人はアブラハムの妻サラです。新約聖書のペテロ第一の手紙の3章の中にそのことが記されています。6節のところに、例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いましたと書いています。ペテロ第一の手紙の3章の6節のところです。妻サラは自分の主人であるアブラハムのことを主と呼んで彼に従い続けた。どういう意味です、この主と呼んでっていうのは。尊敬したということです。サラはアブラハムのことを尊敬したんです。尊敬し続けたんです。そしてご存知のように、神は彼らを大いに祝された。全く違う結末が聖書の中に記されています。ですから少なくとも私たちが夫を愛するっていうことを考えるときに、皆さんにお尋ねしなきゃいけないこと。それは今お話したように、あなたはご自分の夫を心から尊敬していらっしゃるかどうかです。非常に大切な話です。ね、でこの話を進める前にもう一つの質問をします。それは、あなたはご自分の夫を助けていらっしゃいますか。ご存知のように創造のところに戻れば、なんで女性が創造されたのか。夫を助けるためです。女性は夫の助け手として与えられてました。作られ与えられました。しかしなかなかその聖書が言うように夫を助けているかというと、さっきから見てきているように夫を助けるんじゃなくて見下しているケースがあったりします。なんでこういったことが実現できないんでしょう。その一つの理由というのは、 自分のその伴侶が自分の理想と異なるからって、自分の持ってる理想と現実とを比較して、それがあまりにも違いすぎると言って、その夫を尊敬することもできない、夫を助けることもできない、かえって夫を自分の思い通りに操作している、操っている、そういった皆さんの中にある思いっていうのは、この人は自分にとってふさわしくない人だ、もっと素晴らしい人と一緒になるべきだったとか、自分の結婚失敗だったとか、別の人と一緒になっていればもっと幸せだったねとか、気をつけなきゃいけないのは、そうして自分を彼よりも高いところに置いてしまって彼を裁いてしまってるって、この人は自分にとってふさわしくない人だよって、忘れてしまってるんです。いつの間にか主が与えてくださった人だということ。ですからパウロはここでその妻たちに対して、夫を愛しなさいと言ったんです、ね、あなたにとって大切なことは、神があなたに与えてくださったその夫を無条件で愛しなさいって、彼を心から敬って、そして彼を助けてあげなさいって、愛する決心をしてそれを実践していきなさいというんです。で、よく皆さんご存知のように箴言の31篇のところには素晴らしい妻の教えが記されています。そこちょっと見てください。見せる箴言の31篇のところです。で、この箴言の31の11と12のところをご覧いただきますと、こんなことが記されています。夫の心は彼女を信頼し、31の11のところです。また箴言の31の後半です、28をご覧いただきますと、そこには夫も彼女を褒めたたえて言うって書いてます。29節にも、しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝ってるって。どうしてこの夫がその自分の妻をこんなに信頼しているのか、どうしてこの夫がこの妻をこんなに褒めているのか、今から2つの理由を見ます。1つはね、この12節見てくださいます。それは彼女が、この妻が夫を愛しているからです。12節、彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし悪いことをしないってあるんです。だからなんです。だから夫は彼女を愛するんです、ね、夫は彼女を信頼するんです。夫は彼女を褒めるんです。良いことって善です。善を行い続けていくって言うんです。悪いことしないって言うんです。この人にとって苦しいこととか、この人が悩むこととか、そういったことを一切しないって言うんです。なぜか分かりますでしょ？愛してるからです。その人にとっていいことをしていこう、その人にとってプラスになることをしていこう、その人が喜ぶことをしていこうって言うんです。しかも、生きながらえている間、彼女が地上にいる間、ずっとその日々をその目的のために生きていくって。だから褒められてるんです、この女性は。だからこの女性は素晴らしい女性として、その鏡として記されているんです。彼女は夫を愛するがゆえに、その愛する人のために彼にとって良いことだけをし続けていくって。もう一つの理由ってのは、夫を愛するだけじゃない、間違いなく神様を愛しているんです。だから30節にこう出てきます。麗しさは偽り、美しさは虚しい、しかし主を恐れる女は褒めたたえられるって。彼女はこのように夫を愛した。なぜかというと、神を愛してたからです。主を恐れる女性であったって。あらゆる悪を避け、神の前に正しく歩んでるんです、彼女は。神を愛するゆえに、神様から与えられた妻としてのその責任というのを忠実に果たそうとしてるんです。 なんでこのことが重要なのかです。なんでこんなふうに生きていくことが重要なのかって、なんで夫を愛することが、なんで夫を尊敬することが、なんで夫を助けていくことが大切なのかって、イエス、それはそのようにあなたがなすならば、あなたは素晴らしい祝福をもたらすからなんです。御言葉がそのことを私に教えてるんです。あなたがこのような妻として歩むことによって、すごいことは夫が祝されていくんです。同じ箴言の31です。23ご覧くださいます。23のところに、夫は町囲みのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座につくってあるんです。この町囲みというのは政治を行う場所でした。長老たちが集まってきて、そこで裁きをなしたり立法について話をした、そういうところの話です。で、御言葉を見ていただくと、土地の長老たちと共にその夫は座につくんです。つまり彼はリーダーの一人なんです。で、今見てきたように彼がそのようなリーダーとしてその大切な働きを成していく、その鍵となっているのはこの妻なんです。彼女は決して自分の夫のリーダーシップをけなさないんです。裁かないんです。敬意を払うんです。彼を尊敬し、彼に仕えていこうとするんです。そのような妻の信仰のゆえに、見てください、彼が祝されて、彼が大いに用いられているんです。私たちがよくやってしまうことっていうのは、自分自身のその不満足の状態を誰かのせいにするし、必ず誰かと私たちは現実を比較します。さっきから見てきているように。でも御言葉のどこを見てもそんなこと記されてないでしょ。最初に見てきたように、御言葉に従わない夫であっても、あなたにはこの責任があるというんです。その夫を愛して、その夫に従っていくことです。だから我々がしなきゃいけないことは何かって、人のせいにするのをやめて、あなたがどのようなものとしてこれから生きていくのかを考えなきゃいけないんです。神様があなたに望んでいらっしゃるのは、その年配のご婦人たちであったら、あなたの行いにおいても、あなたの言葉においても、あなたの心においても、あなたの忠実さにおいても、ますます主が喜ばれるように生きていきなさいって、あなたの後に続く者たちにとって素晴らしい模範となるように生きていきなさいって、そこには夫を愛することも含まれています。だからそのように生きてきたあなただから、後に続いてくる者たちにこういうふうに生きるんだよということを、言葉を持って行いを持って示していくんです。そして御言葉を見るならば、あなたが自分の夫を愛されることによって、その夫を心から尊敬することによって、彼を立て上げていくことによって、彼を持ち上げていくことによって、そして彼に必要な助けを与えていくことによって、夫が祝されて、夫が用いられていく。確かに我々人間の頭では理解しづらいことかもしれない。しかしそのように神は働くんです。なぜかというと、あなたが神の前に忠実だからです。あなたが神の前に喜ばれる生き方をしているからです。だからその過程が祝されていくんです。だから我々は人のせいにするのをやめて、現実を見てそれを嘆くんじゃなくて、考えなきゃいけないのは、私は主に対して忠実に歩んでいるのかどうかです。私は良き妻として主に与えられた責任を果たしているのかどうかです。そんな奥さんとしてあなたが成長していくならば、神様はあなたに、そしてあなたの家庭に素晴らしい祝福を与えてくださる。箴言12章の中にこうあります。しっかりした妻は夫の冠、恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようだって。厳しい言葉です。どうぞ あなたの素晴らしい家庭に祝福をもたらす、そんな妻として、そんな女性として歩み続けてください。どうしたらいいのか聖書を教えてくれました。その決心を持って今日出ていくことです。主は私を変えていってください。あなたが喜んでくださり、後に続いてくる者たちがあの人のように生きていきたい、そのような女性として歩み続けてください。あなたの上に神様の祝福がありますように。父なる神様、どうぞこの愛するご婦人方の上に豊かな祝福を与えください。みんな弱い存在です。そのことはあなたがご存知です。それをご存知の上で、あなたは私たちに助けを与えてくださいました。内住する聖霊なる神様は私を助け続けてくださいますから、どうぞ神様、この愛する皆様を助け続けてくださり、そしてあなたが喜んでくださる、そんな女性として、そんな妻として、一人一人が成長していくことができますように。あなたに喜んでいただき、また後から続く者たちの素晴らしい模範として、この地上での信仰生活を全うすることができるように、どうぞ一人一人を今一度励ましてくださり、そして今日からまた一人一人が新たな歩みを始めていくことができますように。この愛する皆さん一人一人を見てに委ね、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。